社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。100回記念やりませんかって話何回かしてるんですけど、一向に岡本先生はやる気なさそうですね、はい。
まあね、普通になんか淡々と進みましょう
なんかやりましょうよ、せっかく記念なんですから。
100回記念、
公開収録とか他の番組やってますよ。
え、本当ですか？公開収録、は
い、公開収録の場所借りて、なんかみんなで人集まっていただいて収録しながら、その場にいる方の質問に答えて、で終わった後みんなでご飯食べるみたいなイベントやったりとか。
いいっすね、そういうイベントをやる人に任せましょう、はいはい、それはね、ちょっと考えておきます
もうやる気ないじゃないですか、
考えて、はい、何かご要望があれば
あ、そうですね、リスナーの皆様からも、はいはい、こんなことやったらいいんじゃないのみたいなアイディア募集してますので、ぜひ、はい、岡本先生の、三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントに登録いただいて、ご意見メッセージを送る形でお待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、はいはい、というわけで、じゃあ今日も相談が届いておりますのでご回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で訪問介護事業所を経営しています。この放送で健康診断についての話題が何回か出てきましたが、基本的なことがわからないので教えてください。そもそも健康診断は受けさせないと違反なのでしょうか？また受けさせる場合にどんな内容を受けさせる必要があるのでしょうか？弊社は登録ヘルパーさんを含めると20名程度の人数がいますが、全員に受けさせないといけないのでしょうか？ヘルパーさんは中心は40代以降の人ですが、一人だけ20代の人もいます。その人にも同じ内容を受けさせないといけないのでしょうか？また病院はどこにしないとダメとかあるのでしょうか？検診のご案内の書類を目にした覚えはありますが、本当に基本的なことで申し訳ないのですが教えてください、という相談です。
はい、なるほど、
ありがとうございます
ありがとうございます。そうですよ ね、多分健康診断予約が取りにくくなるんで取った方がいいですよみたいなね、ドームの豆知識では、はい、ご案内はしてますけど、はいはいはい、そもそも健康診断についてお話をしたことがなかったなというふうに気づかされましたので。
確かにそうですね、ありがたいですね、こういうご相談
ありがたいですね、はい、はい、ありがたいので、はい、しっかりとお答えしてまいりたいと思いますということで。
お願いします。
はい、まずご質問にもあったように、健康診断というのは、はい、会社さんが、従業員さんに1年に1回は受けさせないといけないというふうに法律で決められてますので、はい。ですので、受けさせない場合には、違反であり、罰則の対象になっちゃいますね。
そうなんですね。
そうです、そうです。
知らなかった。もうちょっと軽いものだと思ってました。
はい。
やってもやんなくてもぐらい
の。ですので、まあ、はい、すぐね、罰則が来るかというとね、ちょっと、それを、ちゃんと罰則対象になるためにもね、摘発をしないといけないとかあるので、うんうんうん、まあね、じゃあやばい明日とか来るかなって話ではないですけど、きちんと受けさせる義務がありますよということになりますし、うん、労働基準監督署さんが、事業所のその、はい、労働状況、条件とか、労基法がちゃんと守られてるかっていう、たまに調査に入ったりとかするんですけど、最近その調査の項目にやはり健康診断っていうのは、まあ最近じゃないですけどね、きちんとあって必ず受けさせてくださいねみたいなことの注意を受けられることがあります。私のお客さんでも最近入られた、労基署が来られたところで、その、ご指導をしっかりと受けましたという報告がありましたので、はい。まあそれはきちんとしていただいた方、いただくべきことになりますということです。
なるほどな。
で、会社が費用を負担して受けさせないとならないということなんですが、じゃあその、どこまでの方に健康診断を受けさせないといけないんですかというご質問 に、はい、次にね、疑問が湧いてくると思うんですけど、うんうんうんうん、まあ、極論を言うと、例えば週に1回しか、働いてない、働く契約をしてない方にまで契約、健康診断を受けさせないといけないんですかというと、そんなことでもないんですね。基本的には、まあ、ある程度の期間働くというような契約をしている方ですね。うんうんうん、まあ、まあ、いわゆる正社員の方というふうに言われている期間の定めがない契約をしている人とか、うんうんうんうん、あるいは期間の定めがあったとしても、1年以上ですね、働いてくださいという約束を雇用契約で結んでいる人。まあ、その期間に関してはそういうことになりますし、じゃあ、その、日曜日だけ今から一年間ずっと働きますよっていう方は対象になるかというと、それはならずに、期間の定めが基本的には一年以上あるのかという視点と、あとはどのぐらいの時間働くんですかという、その契約になってますかというのがあって、時間に関しては、正社員と言われる方の4分の3以上の時間働かれる方ということになります。ので、大体、まあ、厳密に言うと被らない部分もありますけれども、いわゆる健康保険ですね、社会保険と言われるものですけど、うんうんうん、健康保険の加入者に、なる、該当する方は基本的には全員対象になるというふうに考えていただいたらいいかと思いますので、まあ、保険証を持っているか、うんうん、保険証の手配をしたのかしないのか、まあ、正式にですよ、はい、この人は対象なんだけどしてないという方はダメなんで、それはそもそもそれがダメになっちゃうんで、まあ、健康保険の加入者である、被保険者であるかどうかということを基準にしていただいて、健康保険の被保険者の方は全員受けていただく必要があると、受けさせないといけないということになります。
なるほどね。
そうなんです。はい。
知らなかった。勉強になります。
ありがとうございます。はい、で、じゃあ対象の方はそういう方になったということで、ご理解がいただいたと思うんですけれども、じゃあどういう、うんうんうん、どこまで健康診断を受けさせないといけないですかというのが、次にね、あって、まあ、もちろんその、会社で健康診断やるわけにはいかないので、外部に依頼すると思うので、うんうんうん、まあ、結局どこまでやるんですかっていうのは、どの程度お金がかかるんですかということとね、当然直結する問題なんで、はい、はい、結構大事なところで気になる方はいらっしゃると思います。はいはい、で、まず法律で決められているのは、まあ、基本的には非常にその、こう、原則的なというか、その、うん、ベースとなる診断になるので、うんうん、そこまで、量、内容は多くはないです。で、それをここで口頭でお話ししても分かりづくなくなるだけなので、まあ、法廷で決められている検診とかということで、ウェブとかで検索をしていただいたら多分出てくるかと思います。ですので、まあ、なんですかね。まあ、これも語弊があることになるかもしれませんけど、学校とかね、小学校とか中学校とかで受けているような、まあ、そんなようなイメージに多少加わるみたいな感じで、本当にベーシックなものが法律で受けてもらわないといけないですよ、っていうことになってます。なんで、まあ、それだけを受けていただいたらいいというのが、基本的なところにはなります。ただ、このご相談者のようにですね、ちょっと混乱をしてしまう場合があるというのは、はい、例えば多くの中小企業の方ですと、協会健保というところの、まあ、健康保険の仕組みに入られてて、はいはい、で、協会健保さんから保険証が送られてきてですね、うんうん、その保険証を使われてると思うんです。うん、で、協会健保からも年に1回その保険診受診の手引きっていうのが送られてきて、で、そこに書いてあるのはですね、今のその基本検診のご案内ということは基本的には書いてないんですよ。書いてないというのは変なんですけど、うん、生活習慣病予防検診という、それの割とご案内がメインになっているようなイメージがあります。
ほうほうほうほうほう。
で、生活習慣予防病っていうのは、少し前にも割と話題になりましたけど、いわゆる、メタボを防止するようなために、ある一定年齢以上の方は、ちょっと生活習慣に注意してくださいね。生活習慣が病気になりやすい生活習慣とそうでないものがあるので、その辺のところを検診しましょうっていうものがそのメニューのおすすめが来ます。なんで、最初からこう、なんですか、飲食店で言ったらセットメニュー、おすすめメニューのご案内が来てるっていうふうに考えていただいたらいいんです。で、おすすめメニューを全部その法律で受けさせないといけないメニューなのかというと、実はそうではないっていう。
あ、そうではないんだ。なるほど。
ことにはなってます。 で、そもそも生活習慣予防、習慣病予防検診っていうのは、はい、今私も見ながら書いてますけど、対象となる方は、35歳から74歳までということで、35歳以上。まあ、要は、そういうね、割と、そういう生活習慣によって病気になりやすい年代になっている方々を対象にして、で、その方々の病気になることを防ぎましょうっていう狙いで定められているものは生活習慣病予防検診っていうセットメニューなんで。じゃあ、この案内を見て、20代の人これ受けられないんですね。20歳の人受けられませんね、みたいな問い合わせもたまにいただきます。で、それは受けられません。それももともと対象じゃない。
なるほどね。
はい、だそういう方は普通に基礎検診というか、まあ、それだけのものをあれしてもらったら、法定検診だけをしてもらったらいいということになります。で、そもそも、そういう面で言うと、国がそういう生活習慣病予防をなくそうということで始めているものですので、セットメニューで割とお得な内容になっているというふうに認識していただいたらいいと思うんですね。協会憲法が、とか国の方がある程度の、その、こういう中身に関してはこれだけの金額でやりますよっていうことで、比較的お得になってますねっていうことで考えていただいたら、いいのかなと思いますので、まあそんなものだというふうに考えていただいたらと思います。なんで、先ほどのご相談者の方も一人だけ20代の方もいますっていうような方、20代の方は逆に言うと本当に、法定検診のみの項目でもう大丈夫ですということになります。で、40代以上の方はもう生活習慣予防検診の対象者になってるはずなので、まあ簡単なのは、その、協会憲法が、書いてある生活習慣予防、習慣病予防検診を受けていただいたらいいのかなっていうふうには思います。
へー。それはどこの病院に行ってもそれを受けたいですって言ったら、そのセットメニューで受けさせてもらえるってことなんですか？
それはですね、基本的には協会憲法がそういう、その対象でここだったら受けられますよっていう、その実施機関の一覧っていうのも一緒に入ってるはずです。だからそこで受ければまあ簡単ですしということになりますね。ただ逆に言うと、近くにそういう病院がないとか、そこじゃないといけないということもないので、まあ、それは他の、例えば生活、今、生活習慣病予防検診実施期間一覧っていうのが多分送られてきてるはずなんですね。で、それを見ていただいて、あ、うちの近くにないなとかっていうことだとしたならば、うちの近くにある病院で同じ内容をお願いしますっていうふうに言っても、検診は受けることはできると思います。
なるほど、なるほど。
で、大体その健康診断やっていらっしゃるところは、別に協会憲法のそれではないんですけど、はい、同じメニューですとこのぐらいの金額になりますよっていうようなものは、設定があると思いますので、どこで受けなきゃいけないということも基本的には法律で決めてるということはないので、はい、自由に受けていただいたらいいと思うのでということになります。ただまあ多少そのどこにある病院かとかですね、はい、そういうところとかで、金額は当然変わったりとかしますからね。割と設備が豪華めな、私とかあまりお世話になったことありませんけど、都心のね、なんか一等地の、なんかすごい、なんていうんですか、何十階建てのビルの上の方にある病院だと、多分健康診断も高く、基本的な項目だっても高くなるみたいなことは、あるかもしれないので、
ま
あ、
想像はできますね、確かに。
はい。まあ、それはもう自由に設定できる部分なんで、ということに。なりますのでということですね。
なるほどね。なんか健康診断やんわりとしかイメージしてなかったですけど、結構会社としては考えていかなきゃいけないですね、これは。
そうですね、はい。で、特にそのこの方も訪問介護とかをやっていらっしゃるところで、まあ、女性が多い職場さんですと、はい、まあ、やっぱりその女性特有の、病気の予防とか、その検診みたいなものもあって、生活習慣病予防検診の中にもそれは含まれてたりとかしますので、ああ、そうなんだ。それを受けさせてあげるとか、あるいはそのまあ、それは例えば、あれですよね。項目で言うと、なんだ。あれかな。女性で言ったら、子宮頸がんとか乳がんとかの検診とかっていうのはあったりとかしますので。で、さっき申し上げたように、若い方だと、その、いわゆる、協会憲法がセットにしてる生活習慣病予防検診のは受けられませんけど、でも、その、例えば、乳がんの検診とか、子宮頸がんの検診とかっていうのは、若いうちから受けといていただいた方がいいかもしれませんので、 まあ、それはもう事業主さんの思いですよね。事業主さんの考え方で。まあ、そういうことも会社の負担でとか、あるいはそれは、別に、その今申し上げたものは受けさせないといけないという法律で規制されているものではないので、そこをどこまで負担いただくかっていうのは、決めていいことになりますので。だから若い方が多くてね、戦力の方がやっぱりそんな病気になってしまうというのはね、会社もあれですし、ご本人的にもあれなんで、はい、検診ぐらいは受けていただくっていうことの費用を半分負担してあげるとかっていうことに考えると、まあ、例えば事業者にとっても非常に喜ばしい制度になっていくかなっていうふうに思いますので。
へー、なるほどね。ちょっと勉強になりました。なかなか考えなかったから、健康診断についてって。
そうですね、はい、だから しっかりやられてるところ、まあ本当にね、これも逆に言うとその手続きだったりとかが割と面倒になったりとかしますので、だから本当に大企業さんとかで総務の方のご担当の方がいらっしゃってとかだとね、その専門でいろいろと社員さんとコミュニケーション取れますけど、ね、中小企業さんでね、10人とかそのぐらいでやってられる方だと、まあ、社長が全部やらないといけないとなかなかそこまで回らなかったりとかしますけど、
確かに。
うん。でもまあ一つその社員さんに対してのやはり会社が社員さんのことを思ってるんだよというメッセージの、一つにはなり得るものだと思うので、
そうですね。
なんか義務としてやらされてるというふうに感じると、なんか捉え方として、やっぱりちょっと、嫌だなみたいに思っちゃうかもしれませんけど、生き生きと働いてもらうために、ということで考えて、まあ、それでやられてもいいのかなというふうには思いますね。
考え方大事。はい、
そうですね、そんな形で捉えていただいてもいいんじゃないかなと思います。
これをきっかけにね、従業員の方とのコミュニケーションのネタにもなるでしょうし、関係性を深めるための一助にもなるでしょうからね、健康診断ぜひこれを機会に考えてみてください。はい、というわけで、今日もご相談いただきありがとうございました。
ありがとうございます。
相談文に本当に基本的なことで申し訳ないのですがとか書いてありましたけども、こういう相談ってやっぱ皆さんなんとなく聞きたいけど聞けないみたいなところあると思いますので、ぜひ皆様の中で疑問に思っていることだったりとか、聞いてみたいこと、他では聞けないことみたいなのをぜひこの番組にぶつけてきていただけると、岡本先生が分かりやすく解説していただけますので、ぜひ、概要欄の LINE 公式アカウントから皆様のメッセージお待ちしております。では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
はい、今日はですね、これは年金事務所からかな、資格情報のお知らせっていうですね、マイナンバー関連のお知らせが、少し前に届いてると思うんですね。で、まあ、それちゃんと中身見てくださいということが、お知らせであり、まあ、社員さんに配ってくださいっていうことなんですけど、何のためにそれしてるかっていうと、ご案内の通り、その、健康保険証が今廃止になるということが、こう、今のところ決まってまして、まあ、選挙でどうなるかっていうのはあるんですけど、まあ、今のところ決まってますと。で、はい、要はその、マイナンバーと健康保険証の紐付けっていうことがきちんとできてますかっていうことの確認のための書類ですので、それ以上詳しく説明するとちょっと時間取っちゃうんで、そういうものなんで、まあ、やっていただきたいのはきちんと渡してくださいっていうことですね。社員さんに渡してくださいっていうものになります。で、もう一つ、その資格情報のお知らせっていう多分名称でついてると思うんですけれども、
はい、
今回ついてるものと、それから実は検証が廃止になった後にも、資格情報なんとか書っていうものがあれば1年間は使いますよっていう報道もされてると思うんです。そこで言ってる資格情報のご案内と今回届いてるものは別なんでっていうことも頭に入れといていただいたらいいと思います。ですので今回、とりあえず今回届いたものは、今の健康保険証とマイナンバーの紐付けがちゃんとなってるかっていうことを、把握するためのものでありますし、あとは中身見てもらったらあれなんですけど、実はマイナ保険証とかを持ってて、それが使えない医療機関とかに行った場合に、はい、そこに入ってるカードがあるんですけど、それを提示すれば、はい、その後も使えましょうというようなものにもなってるらしいので、まあ、捨てずに取っといてくださいねというふうに言って皆さんにお渡ししてください、詳細は読んでくださいというふうに言っていただいたらと思いますので、はい、このご案内でございました、はい、
ありがとうございます。うっかりね、よくわからないままなんか適当なことやってると危ないですね。
適当なことをやってたりとか、はい、はい、なんか書類の中に束ねられてるということだと、ね、はい、よくないので、
なりがちなりがち、気をつけていきましょう。はい、というわけで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。もうダメだと思
います。
聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、また来週も聞いてください。岡本先生 ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。